ハレルヤー、主を讃えます。アメン。で、この種まきの話は皆さんもよくご存知の、何回も聞きになったメッセージかと思いますが、しかしこれは単純で簡単なようですけれども、非常に根本的に重要なお話ですね。これをしっかり受け止めていないと信仰の基礎が成り立たなくなってしまうほどに重要なものですね。スポーツのアスリートたちも音楽の演奏家たちもですね、何かこう大会があるような時には最初から基本からですね、この反復練習を繰り返し繰り返しをして、だんだんこう積み上げていくようですね。それほどやっぱり基本というのはものすごく大事なものだということを覚えます。私クリスチャンも気をつけなければ信仰年齢が長くなってくると、もう基本はもう十分に分かりきっているとどこかで思いがちですね。そして高をくくりがちですが、しかしその基本こそ本当に大切なんだということをもう一度今日も覚えながらですね、しっかりと初心に帰ってですね、そしてこの基本を身につけるもの、基礎を築き直すものでありたいと思います。8節には、例えを語った後にイエス様は最後にこういうことを言ってらっしゃいますね。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。このイエス様が大声でこう言われる時はですね、非常に大事なことを言う時だということをよく聖書は表しておりますけれども、ここもそうなんですね。大声で聞くものは聞きなさいって言われたんですね。聞く耳のあるものは聞きなさい。皆さん聞く耳持っておられますよね。難聴の方がおられたら失礼ですけども、難聴の方はあっていいわけなんですよ。さあ、耳なし音痴じゃないんですか。皆さん耳はありますよね。でもその耳じゃなくて聞く耳なんですね。何を聞くんですか。神の言葉を聞く耳です。神の言葉の声を聞く耳です。神様の人格をの語りかけをそこで聞く耳ですね。その聞く耳を持ちたいんですね。その聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様が大声で言っておられます。皆さん一緒に言ってみましょうか。聞く耳のあるものは聞きなさい。ご一緒にどうぞ、はい、聞く耳のあるものは聞きなさい。もう一度、聞く耳のあるものは聞きなさい。どうぞ、本当にこれは大事なことです。大声で言っておられます。どうぞ今日そういう耳を持って聞いていきたいと思いますね。さあ、ここではその初めにも神の国のことを説いていたという言葉が一節にも出てきますし、このその次後の十節にも、あなた方には神の国の奥義を知らせようとしているんだという意味のことを言っておられます。イエス様のメッセージのテーマは神の国なんですね。このことについては詳しく言うのは今日はもう省きますけど、大体お分かりだと思いますが、神の国ですから、今日のタイトルもですね、神の国の実を結ぼうにいたしました。本当に神の国の実を私たちは結ぶものになっていきたいんですね。ではまずですね、この種をまく人という言葉が出てきますが、種をまく人というのは誰でしょうか。種をまく人、分かりやすいに言うならば、こういう牧師とか説教者とか伝道者だとか証し人だとかね、いうことなんでしょうが、でもある面ではですね、自分自身もまくものだなというふうに覚えました。ここに書いてありませんけれどもですね、私たちも聖書を読みながらディボーションしながら種を自分でこの神まいてるわけですよね。はい、またですから、どうぞ私たちはいつも御言葉の種はね、もうまかれているんですよ。御言葉の種はいっぱいまかれているんです。皆さんにもまかれているんですね。はい、最初に絵があったかと思いますが、ミレーの種まく人の絵と同じようにですね、今は本当に種はまかれているんですね。しかも皆さんクリスチャンには本当に幸いなことにまかれているんですよね。ノンクリスチャンはそれ聞くチャンスもないかもしれない。しかし皆様は神の言葉の を聞く種をまかれているんですね。本当に幸いな方々です。だから多くの実を結ぶことができるんですね。さあ、では種は何でしょうか。あ、種はもちろん言うまでもありません。わかるですね。神の御言葉ですよね。神の御言葉で、それもう一つ同時に言っておいていいと思いますことは、この種はですね、キリストご自身でもありますね。御言葉でもありますが、イエス様ご自身でもありますね。御言葉にあるかと思いますが、ヨハネの一番最初にですね、神は言葉、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります。この言葉は誰でしたか。イエス・キリストですよね。もう永遠の初めからイエス・キリストは言葉としてあったんですね。神様を表す言葉自体だったんですね、イエス様はね。そして言葉は神と共にあった、その言葉は神であった。そしてここに書きませんでした、ごめんなさい、14節になってくると、その言葉がですね、人となって、あるいは肉体をとってこの地上に私たちに現れたまで書いてありますよね。まさにイエス・キリストのことですね。イエス・キリスト、本来もうロゴスそのもの、神の言葉そのものであって、神を表現するそのものであったイエス・キリストがですよね、もう我々と同じに無口的に肉体をとってこの地に現れてくださったんですね。なんという尊いことでしょうか。受肉ですね。本当に尊いことです。はい。さあ、そして受肉があったればこそ十字架がありますね。十字架があったればこそ復活があるわけですね。さあ、このまた種はですね、種自身に力があるんですね。命があるんですね。この御言葉がありますが、マルコを見てみましょう。一緒に読んでみましょうか。マルコ4章、はい。またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。ここもテーマの神の国ですね。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、ごめんなさい、自然のうちにですね、自分たち我々分からないうちにですね、という意味ですね、寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのか人は知りません。本当に人は分からないんですけども、種まけばね、自然とこう芽が出てきて育っていくんですね。はい。地は一人で、はい、どうぞ。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に多くの実が穂に出てきますと、まあ、このようにして一人で書いてますね。一人でにこの種は芽を出しね、茎を出し、葉を茂らせ、そして多くの実を結ばせる。この一人でにですね、人手によらないでと言ってもいい、神の手によってと言ってもいいわけですよね。本当に不思議なことが起こるわけですね。はい。もうこれ自然界もそうなんですが、霊界においても同じことが起こるわけです。神の御言葉の種がまかれるときに同じことが起こるんですね。はい。そしてイエス様ご自身もですね、この御言葉は霊であり命であるということを言っておられます。その後でこれも一緒に言いましょう。はい。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊であり、また命です、ね、命を与えるのは御霊ですと言ってね、本当に命を与えるのは御霊なんです。肉は本来何の益ももたらさない、肉は滅びてしまうものです。でも御霊は私に命を、永遠の命をですね、永遠の命を与えるものなんですね。しかし、私があなたに話した言葉はその霊であると言ったんですね。言葉自体が御霊と深い相関関係があるということですね。御言葉が御霊そのものだと言っても過言ではないぐらいに深い相関関係があると。私の言葉は霊であり、また命ですと。ものすごい命がありね、力があるんですよ、この御言葉にはですね。だから本当に驚くべきことが起こってくるんですね。自然界でも種は驚くべきことが起こり、多くの実を結ばせると同じように、皆様方の中にもね、この教会にもですね、御言葉の種は命があり霊がありますから、驚くべき技が起こり、神の手によって、人によらないで 育って多くの実を結ぶようになるんです。御言葉を信じましょう。御言葉は本当に大きな力です。霊ですね。はい、さあではこの言葉の種の育つ条件は何でしょうか。その種が育つ条件、我々にまかれる種の育つ条件は学歴ですか、知能指数が必要ですか、能力ですか、財産ですか、良い性質ですか。いいえ、そうじゃありませんね。ここに出てくる4つの土地というのはですね、私たちの御言葉を受け入れる私の心の態度を表しています。4つの態度を表していますね。我々の心の受け入れる態度ですね、受け入れ方ですね。まあ、9節10節をちょっとまあ見ますとですね、みんなには例えで語ったけど、弟子たちには奥義を、神の国の奥義をですね、この説くように語っておられるということが記されておりますね。はい、まずイエス様は例えで語った上で、そしてそのそれをですね、弟子たちには神の国の奥義を説くために、解き明かしているわけですね。じゃあ例えで話す理由は何でしょうかというような意味のことも、尋ねているわけなんですが、例えでその話すという意味はですね、ここに面白い表現があります。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにという、ちょっと不思議な言葉がありますね。9、10節の終わりに、これはイザヤの6章の9節の印象です。その予言のある面では成就なんですね。で、これはもうちょっと分かりやすく言うならば、いわゆる例えでその話す理由というのはですね、神の国のことなんかあまり知りたくないと思っている人、あるいはこのようなことばっかり考えているような人には奥義を語ってもダメなんですね。だから例えで語るんですね。例えで語る、本当に聞く耳を持ったものが聞けれるようにするわけですね。ですから このように、例えで語るという理由はですね、豚に真珠を投げ捨てるなとイエス様がおっしゃった、その理由ですよね。豚に真珠を与えたってもったいないですよね。はい、同じように神の言葉をの奥義をね、本当にそういう神の国のことなんか知りたくない、分からないのはね、もうこのようなものでいっぱいだというような人には、そういうことにならないようにということなんですね。しかし御国の奥義を悟るためにはですね、もっと深く聞いていく必要があるわけですよね。ですからイエス様は弟子たちにはその奥義を分からせるために、解き明かしをして悟りを与えようと、まあ、11などを見ると分かりますよね。はい、だから弟子たちにはもうそれを神の国の奥義を悟るように解き明かされたんですから、皆様方にはそれ以上にね、今日主は、ね、語っておられると言って私はいいと思うんですね。はい、もうそれ以上に今は御霊が注がれている時代ですから、御霊によってこの御言葉をもっと深く皆様方に主が今日語っておられるのを覚えますね。はい、では、まあ、ここから4つの心の層、態度と言ってもいいですね。それを一つ一つ見ていきましょう。どうぞこの一つ一つ聞きながらですね、この一つ一つ自分はどうなんだろう、自分にはこういう面がないだろうかということを聖霊の光によってチェックしていただきながら、あるいは御言葉によってチェックしていただきながらですね、本当に我々のもう節々骨髄までも分かつという御言葉の光によって、私たちは自分自身の魂を診断していただきたいなと思うんですね。私自身本当にこれは基本のメッセージだと思ってましたけれども、もう一度自分で準備する中で、ああこれは私にとっても一つ一つ 今当てはまるなということを聖霊の声を聞きながらですね、本当に探られて本当に悔い改めさせられたところであります。皆様方もそのような心でお聞きになっていただければ本当に幸いだと思いますね。まず道端の心ですね。5節は例え、12節がその時証ですが、5節を読んでみますと、種をまく人が種まきに出かけた、まいているとある種が道端に落ちた、すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった、こういう例えでしたね。12節の解き明かしは、道端に落ちたものとは御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、ね、まあ、一度は聞くんでしょうね。でも悪魔が来て取り去ってしまうんですね。そのような人たちのことですと記されておりますね、はい、皆さん、道端とは何でしょうか。道端とは人がこう歩いて歩いて歩いてね、その踏みつけてられて固められてしまったところですよね。だから道端の心というのはですね、既成概念というか、もう固定観念といいましょうか、あるいは先入観で固められてしまった心ですね。年齢を重ねた人はですね、自分のその経験や下手をするとね、霊的経験ですらもあり得るなと思うんですが、経験や知識が増してくると、それによってですね、固められてしまうということが起こってきますね。これは本当に気をつけなきゃならないことですね、はい。そしていつの間にか道端の心になってしまう。霊的経験や霊的知識が深ければ深いほどですね、それがによって固められてしまうということもあり得るわけですよね。心の受け入れ方によってですよね、道端の心になってしまいます、はい、受け入れるという心がなくなってくるんですね、はい、またそう、今年を重ねた人のことを話しましたが、壮年の人もですね、その文字通り人通りの多い雑踏の中を歩き回って、今もうビジネスマンは必死ですよね。そういう中で競争や成果などから来る自信などでですね、踏み固められてしまっているんですね。だからやっぱり道端の頃になってしまうケースが多いなと思うんですね。少年の人たちも気をつけなければならない点ですね。非常に道端の頃になって固められてしまっている場合が多いですね。そしてね、現代は、ね、若者もそうだということを経験を与えられますね。この若者も道端の心になってしまっている、ね、なぜかというならばですね、あまりにも情報の氾濫の時代に生きているためにですね、昭和の初期ぐらいまではですね、私は行ったことあるかと思いますが、大江ステージという私の 大先輩の世代の先生にちょっと質問したときにですね、小笠原先生、やっぱりね、あの我々の時代はね、教育直後は聞いてましたよって言われて、へえとちょっとびっくりして聞いたんですよ、まあ、何かとにかくそこにはね、基準があったんですよ。日本国全体、あるいはお父さんが教えてくださる中に、地震、雷、火事、親父と言われるぐらいにですね、その基準が国にも家々にもあったわけですよね。我々はそれで育てられてて、何か基準があったんですよ。これ以上は外れてはいけないよとかね。けれども今はね、そういうあまりにも情報が洪水のように押し寄せてきてますから、何が基準か分からなくなってしまって、若者たちはその中で自分なりのこう基準を自分で作って、この自分でこの固定観念をですね、こう作ってしまっているのをものすごく感じるんですね、はい、本当に驚くべきことが起こっています、今若者の頃の中にですね。だからその若者もね、そういうことでね、自分で作り上げてしまった固定観念、ね、自分のなりの基準、ね、それによって道端の心に、固い道端の心になってしまっているんですね。また一般的にも自分には関係ないという傍観者もまた道端の心と言って間違いないでしょうね。 あるいはこう車に構えて聞くというような人もいますよね。まあ大御所はそういう人はいないなと思うけどね、エルマムはたまにはで入ってくる場合もありますね。車に構えて聞くというかね、もう斜めで聞いてるって感じですよね、うん、どうぞそれもある面では道端の心になってしまうでしょうね、はい、いわゆる傍観者というのも道端の心ですよね。気をつけたいところですね。私は恥ずかしい話を前もしたかもしれませんが、大学生時代信仰が本当に落ちてしまっていた時ですね、それでも何か乾いていたのでしょうか。軽井沢の勝利者イエス会というのがありまして、そこに行ったことがありました。でなんか今もぼやっと覚えてるんですが、天幕が屋外になってあって、そこでこう昼間メッセージを聞いてたような気がするんですね。そうすると一番後ろに座って、まさにこう傍観者のような感じで座ってましたね。そして後ろに、まあ、いるちっちゃな子供たちとなんか遊んでたりしたり、そしたらですね、メッセンジャーがね、トコトコトコトコ通りで私のほうまで来てね、メッセージはちゃんと聞くもんですって言われたんですね、うん、後藤密造というのも召されたけども、立派な先生でしたね。本当に恥ずかしいことだと思うんです。まさに私は道端の心だったんですよね、はい、今はそれほどではないにしても、どこかで私たちも先ほど申し上げたように経験や知識によってこう固められてしまった道端の心になってしまっているんではないかということを、ものすごく私自身もね、今回経験、警戒を与えられました。